こんにちは。佐藤陽次の美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャスト、今回も始まりました。ナビゲーターの直美です。この番組は美容室の経営者さんに集客や売上アップのヒントとなる情報を日常の雑談も合わせてお届けいたします。お話しいただくのは、最短4ヶ月で売上を100万円以上アップさせる美容室専門コンサルタントの佐藤陽次さんです。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はですね、
はい、
怖い話をします。
おお夏ですしちょうどいいですねとかって、
そういう怖い話じゃないですね。その怖さですね。はい、いや、今結構いろいろ政治とかパタパタやってるじゃないですか。関税かけるよとか、かけられるよとか。
ああ、やってますね。
ある、党の人は、物価に見合う賃金を上げることを目標にしてるとか。
うんうん。
なんかちょっとにわか YouTuber になっちゃいそうだけど、僕らみたいな連載企業から考えたら何を言ってんだって思っちゃうわけですよ。
はい、
賃金を上げろとか、まあ一番わかりやすいのは、例えばバイトとかの時給ですよね。
うん、
適当言いますけど、1000円だったら時給を1050円にしろとか、1100円にしろとか、いうことで、うん。
はい。
で、そういうことをするとどうなるかって言ったら、僕らの負担は絶対増えるわけです。
うんうん。
値上げだってできないってみんな悩んでるのに、どうやって給料だけ上げるのよとか。
本当ですよね。
いや、本当思いますよ。もうこれマジに思いますよ。
はい。
で、スタッフをたくさん使ってれば使ってるほど、その負担がどんどんでかくなって。
そうですよね。
そしたらね、もう美容、政治家さんにね、もっと言ってほしい。美容業界すごい苦しんでるんだから、これから美容業界も値上げしてきますから、皆さんちゃんと美容室に行ってくださいねって言ってほしいぐらいの政治家に。
値上げも当たり前ですよっていうことを言ってほしいですよね。
そう。
うんうん。
でね、これ、ちょっと本当、これ本当マジに、法律だから怖い話なんですけど、
はい、
地域によって、例えばバイトの時給は違いますけど、多分、これ、どんどん上がってんすよ、今。
うんうん。
で、どんどん上がってて、これ以外に、もう、皆さん知ってて守ってるところももちろんあると思いますけど、有給休暇を取らせなきゃいけないとか。
ああ、そういう法律なんだ。
うん。で、まあ、もしですよ、まあ、ちょっと、法律のことで、間違ったこと言ったらまずいから、あとでちゃんと確認取ってほしいけど、例えば、あるスタッフが10年いたら、
うん。
有給休暇多分、取ってなかったら、マックス何日だっけ ?30 日かな ?40 日ぐらいあるんじゃない休んでいい、はい、で、その間休んだって給料払うわけですからね、こっちは。
ああ。
まるまる1ヶ月分、いや、1ヶ月休んで、まるまる1ヶ月分給料出さなきゃいけないわけでしょ。
ああ、すごい、うんうん。
10人いたらどうなんだって話ですよ。
やばいですね。
しかも、俺、正社員だけじゃないんですよ。バイトも対象なんですよ、有給休暇って。
ええー、そうなんだ。
うん。バイトの場合はちょっと計算が厄介みたいですけど、例えば、直美さんが分かりやすくね、10時間働かしちゃダメだけど、10時間働いてて、うん、これも分かりやすく時給1000円ってことは絶対ないけど、1万円ってやつはするじゃないですか。うん、で、はい、直美さんバイト扱いなんだけど、有給休暇が10年もバイトやってるから、マックス30日か40日か、ちょっとごめんなさい、調べてください。持ってるんです。
うん。
まるまる1ヶ月休んだって、1日1万円の日当を払わなきゃいけないってこと。
お
お。これ俺は払いたくない。そんなの払えるわけないじゃんって。わかりますよ。僕もこっちの頭でそう思いますよ。
うんうん。
払わないでいたらどうなるかって言ったら、これもし労務局にバレると、一人当たり30万の罰金ですよ。今の相場。来年はもっと罰金が上がるかもしれないけど。ってことは、10人のバイトとかスタッフを使ってて、1日も規定通りにその、有給を使わせなかったら、300万の罰金ってことです。罰金ですよ、これ。
すごいなぁ。
待ったなしですよ、罰金は。
罰金もそうだし、まあ、有給をそんだけ分使うっていうのも、まあ、同等くらい、やっぱ、金額としては損失というか、経営者からしてみれば。
そう。で、これも当たり前ですけど、年間でいくらだったかな、100何万だか超えると、バイトの場合でもね。
うんうん。
もちろん扶養家族から外れるっていうのは当たり前じゃないですか。
はい。
ますよね。って今それでまた政治家やってるけど、うん、で、それを超えたらどうなるかって強制的に社会保険ですからね。
ああ。
会社負担どんどんでかくなるでしょ。
そうですね。
で、材料費もまた上がってきますよ。間違いなく。
うんうん、うん。
ちょっとここ2、3、ちょこちょこちょこちょこ細かく上がってきてるけど、 これはね、あの、ほら、売上アップの元を作ってる赤平さん。シャンプーとか、アイテムとか、自分で、あの、作って、今売ってるんで、赤平さんと話すとわかるんだけど、今回は、シャンプーのプラスチックのボトル容器代が20円上がりましたとか。
はい。
こう、ラベルが貼ってあるでしょ？
うんうん。
あれもだからシール屋さんに頼むんです。
はい。
でもそのシール代が1枚につきいくら上がりますとか。
うんうん。
あとは、中にシャンプーとかトリートメント、いろんな成分が入ってるわけじゃないですか。例えば10種類のものって言うと、うん、今回は成分 A がいくら値上がりしますとか、
うん、
4ヶ月5ヶ月すると成分 B が値上がりしますって、もうちょこちょこちょこちょこ上がってくるんですって。
うんうん、
でそれって全部製造元が被るってことはできないでしょ。
はい。
だちょこちょこちょこちょこ上げるしかないわけですよ。
うんうん、
だから僕らからすると仕入れは間違いなく上がってくるよ。あと物流の、あの輸送コスト。
うん、
あれも上がるじゃないですか。
そうですね、
うん、だから値上げができないとか単価アップなんか難しくてできないなんて言ってるともう首どんどん絞めますよね自分。
本当ですよね、うん、
本当にそう。
うわ、
口で言うのは簡単ですよ。でも値上げすればいいじゃんとか、もっと単価上げていけばいいじゃん、うん、口で言うのは簡単だけど、あのいつも言うようにちゃんとマーケティングというか仕組みを理解して構築しかないと、まあ、自分だけ取り残されちゃう。
うんうん。
っていう形になりがち。
へえ、だって意外とあれですもんね。美容業界も、こう、潰れてっちゃうお店が結構増えているっていうニュースは時々聞きますもんね。
そう、本当そうなんです
よ。うん。
あの、開業してるとか、あの、閉店届けっていうの、会社を閉める届けを出さなくていい、いいってことないんだろうけど、
うん。
じゃあ、別になんか、しらーっとなくるから。
いや
あ。実際なくなってることが分かんなかったりするんだけど。
ああ、
うん。そうじゃないですか。例えば、直美さんも、いつも行く、例えば自分の住んでるとこで。
うん。
あの、自分の行ってる美容室は、分かってるだろうけど、ビルの3階の美容室があって、それがなくなったって分かんないじゃん。
う
ん
うん、そうね。分かんないですもんね。
そうですよね。
はい。
で、居抜きで誰かがまた美容室やってたりすると、店舗名は変わってんだけど、まあ、美容院をやってれば、まあ、そんなもんかなっていうか、自分の、店は分かんないですよ。
はい。
まあ、結構、今、こう、熾烈な状況になってきてるっていうか、どんどん締め付けが強くなっていって。
ね
え。だから、値上げも、単価アップも真剣に考えないと。
うん。
あの、値上げできない、怖くてできないとか、お客さん高いって言われるとか、勧められないとか、それは、僕も同じことは思いますよ。もちろん。
うんうんうん、
思うんだけど、だから上げられないよね。単価アップなんかできないよね。とか、メニュー商品進められないよね。ってやってたら、まあ、スタッフだって多分長続きできないでしょ。
うんうん、
給料上げられないってことになっちゃう。
はい。
これはもう僕たちは真剣に考えないといけない問題かな、みたいな。って思ってます。だからこれ真剣に考えてほしいです。
そうですね。いや、確かに怖い話でした。
怖い話でした。まあ、そこに行きたいけど、今日伝えたいのは特にそこでした。
ああ、そうか。これは、まあ、スタッフさんを抱えていれば、もちろんもっと首も締めてきますけど、スタッフさんいなくても、
同じです
よ。一人でやってたって結構苦しいですよね。
まあ分かりやすい100万円の売り上げがあったところで、例えば、はい、これ適当言いますよ。家賃払ったり、うん、電気水道光熱とか材料費払って、もう全部適当ですよ。70万自分に毎月収入が入ってきたとするじゃないですか。
はい。
でも今言った電気、ガス、水道全部上がってるわけでしょ。
うんうんうん。
水道代なんかもしかしたらなんか2倍になるんだけど、まだぐらいの勢いなこと言ってるでしょ。
ええー、そうなんだ。
うん、だ水道管ほらあちこちで破裂してるでしょ。
ああ、してますね。
あれを全部修理するとなったら水道料金2倍くらいにしないと、その工事ができない。
へえ。
って言ってるぐらい。で、もうもちろん材料費も上がる、
うん、
家賃だって上がる、みたいな。
うんうんうん、確かに。
通勤で電車代も上がるし、ガソリンも上がるでしょ、みたいな。
そうですね。
まあ、で、同じ70万持ってたって、まあ女性の場合は自分でやりくりだろうけど、
はい。
食べて生きるだけで今まで10万円で食べれた人が12万円になったりするの
か。そっか、そっちだってそうだ。
でも食品が上がってるわけだから、
はい。そうですよ。
うん。だから、取られるものはいっぱいだけど、入るものはない。
ああ、 本当だ。ああ、苦しい。
苦しいですよ。だから、いやー、値上げはーとか、単価アップはーとか、高単価なメニューはーなんて言ってる場合じゃない。本当に。
うわ
ー。真剣に考えましょう。
本当ですね。ポッドキャストでも、以前、単価を上げるにはとか、値上げをするためにはまずこれとか、いろいろお話ししていただきましたもんね。
うん。
まずはそれ聞いていただいて。
うん。ちょっと復習してもらって、タイトルで分かるから、
ね。そうですね。う
ん、今ここでやると、二度も三度目の話になってしまって話が長くなっちゃう感じですけど。
はい。
これは本当にでも真剣にやるべきです。
うんうん。なるべく今いるお客さんをこう取りこぼさないようにしながらも単価を上げていく方法とか。
そうです、そうです。
っていうのをやってた方がいいってことですね。
うん。頑張ってほしいなと。
はい、わかりました。ありがとうございます。それでは最後にお知らせです。美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャストでは皆様からのご質問を募集しております。ポッドキャストの詳細ボタンを押していただきますと質問フォームが出てきますので、そちらからご質問をいただければと思います。それでは今回はここまでとなります。また次回お会いしましょう。佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。